期が迫っている状態であり、定められた時は、時が迫っているという、そういったことをもとにして据えていっているわけです。だから、このことを取り去ったら、ここのところは全く不可解になるわけです。例えばですね、現状にとどまっていなさいっていうの26節のこと、いつでも現状にとどまっていなさいと、これではまるで進歩がないではないかと。誰でも人間というのはですね、現状にとどまらないで絶えず進んでいくと、絶えず変化していく、絶えずより新しいものにチャレンジしていくんだと、ということがごく、当たり前でですね、現状にとどまっていなさいよ、このことだけ取り出したら全くこの不可解な何もしないというようなことに、受け取られかねないところですね。そういうふうに、危機が迫っている、危機とは何なのかと、定められた時とは何なのかというと、主が再び来られて、一切の悪を滅ぼして、そして、地の御旨にかなった人たちを羊とヤギのように分けて救い取るという、そういったことがイエスご自身の言葉として言われていることですね。そういうことが起こるというわけです。で、危機というような言い方でも言われているのは、これはイエス様ご自身が言われた表現をですね、こういうふうにしていってるわけです。イエス様ご自身が言われたというのは、この世の終わりの時は確かに様々な危機が起こるということがですね、言われていたところですね。それはマタイの福音書の24章にもあったように、宗教的な混乱が起こって、私がメシアだと言って多くの人を惑わしたり、戦争の騒ぎや戦争の噂を聞くと、そういうことは起こるに決まっているんだと言われているわけです。こういう聖書のイエス様の言葉から見ると、世の中のこういった今の日本もまさにそういうことですけれども、だんだん右翼的な人たちが台頭してきたと。で、そういうふうにですね、集団的自衛権なんていうふうなことを言い出したり、核武装動向とか言い出したりですね、そんな人たちが選挙で、非常によく名前が出てくると。そんなこともですね、イエス様はある意味でこのように見抜いていたということなんですね。で、民や民に敵対して立ち上がる、方々に危機や地震が起こるという、これら全て海の苦しみの始まりだと、こういうふうなことがですね、言われているので、だんだんと良くなって理想的な社会になると、人間の努力とかですね、世の中の進歩で、そういうことと全く違ったように言われているということです。けれども、この人間の目に見えるこういった歴史というのは、そういうふうなことが起こるけど、最終的には神様の力で全てが変えられるんだというのが、このその変える時がその再臨であるわけですね。それまでにこの世にさまざまな危機も起こると、そういったことですね。で、そこでですね、例えば結婚を、その再臨の時でも、身をもの女と血のみ子を持つ女は不幸だと、そういうことも言われています。世界の初めから今までになく、今後も決してないほどの大きな苦難が来るとかいうふうにですね、そういうことで、その福音書によればこういった歌詞は好んで読まれるというところではないわけなんですけども、確かにイエス様はそういう苦難の時が来て、それから全く新しい天と地、そうしたものが来るというふうにですね、これはどんなふうな状態なのかはわからない。ちょうど人間が死んだ後の復活の体、霊的な体っていうのはどんなものか表現のしようがないですね。今イエス・キリスト様はおられるけれども、どんなふうな形、姿をしているのかと言いようがない。復活したイエスっていうのはですね、どのように書いても書けない霊的なイエス様だから。それと同じで、この新しい天と地っていうのは、どんなふうに言っても言葉がそれに対応してないからですね、言えないんだけど、とにかくそういうふうにしか言いようのない世界が来るということです。 そういうことで、この大きな動乱的な時代であるので、だから現状にとどまって、そういうさまざまな外側のことをですね、まあ、結婚とか出産とか、まあ、商業とかいろんなことをしておったら、その時に霊的準備ができていなかったら、その時にですね、主から離されてしまうということがあると、まあ、そういったことから現状にとどまって、そうして単にとどまっているだけでなくって、最後のところにあるように、主に仕えさせるためだと。主に仕える、この心を持って外側の状態、目に見える状態は現状にとどまりながらですね、肝心なことは主に仕えると、まあ、そういうことですね。そういうふうに、このこと自体はですね、ずっと定められた時が迫っている、主の再臨が迫っているっていうことは、さまざまなところで言われているですね。パウロも特にこのようにはっきりとした意識を持っていましたけれども、イエス様もこういった再臨、近いということも暗示されて言われたわけです。このこと聖書全体から見るとですね、こうした時が迫っているというこの啓示ですね、これはどういうふうに進んできたかといえばですね、創世記の最初から見たら、まずアブラハムが呼び出された、そして従っていくということだったんですね。で、ヨセフにしてもアブラハムにしてもですね、神様に従うということは第一のことで、それがずっと書いてあるわけです。アブラムを呼び出した、神様が呼び出して、その神様の声に従ったらですね、確かにさまざまなことがありながら祝福されていったということですね。そして、その後この非常に困難なことが起こったけれども、神に叫んだら再びですね、モーセが現れて、そしてエジプトから解放したと。でそこでも民は背いたから滅んでいったということがあって、絶えず神に立ち返りなさいということが あって、新明記においても、神に従う道か、神の声に聞き従う道か、背く道か、二つにあってですね、それがいつも問われていると。神ご自身を絶えず導くことされている。荒野においてもですね、火の柱、雲の柱を持って導かれたんだけれども、それに背くということが絶えず起こりがちなんだと。まあ、そういったこと、サムエル記、あるいは歴史を見てもですね、ずっとそれは神様にいかに背いていったかと、そしてそこで神様からの裁きや罰があったかと、中には時々ですね、神に従う王もおったわけですね。そういうことがずっとですね、書かれてあるわけです。ですからそこにはですね、再び主が来たりたまう、それを待ち望むっていうふうなことは、創世記、出エジプト記、新明記とか、サムエル記、歴代史、そういうところに本当に見られないわけですね、歴史には。今、自分が従うかどうか、王が従うかどうか、国民が従っているかどうか、神に従うか否かという問題が絶えず一番重要なこととして出てくるんですけど、世の終わりかどうかということもですね、そうした歴史書、創出、レビュー、新明記、歴史書においても出てこないわけです。それが大きな変更ですね、変わっていったのは預言者の時代。預言者というのはですね、そういう民がどんなにしても良くならないということをもう示されて、そこからですね、神様が裁きのために来ると。途中でもいろいろ裁かれたんですけれども、決定的な裁きのために主の日があると。そういうことを預言者は神から示されて語るようになったんですね。そしてその主の日が近いと、こういう主の日が最終的に裁かれる、全てがですね、全く裁かれる、そうしたような主の日が近いというようなことは今言って歴史にはなかったんだけれども、預言者になって言われるようになったわけです。でそういう流れの中にですね、新約聖書もずっとあるんですね、最後の黙示録まで。それですから現在の私たちにおいてもですね、この基本的には特に預言者たちから始まった 時が迫っているという、そうした大きな啓示された中に置かれているわけです。少しそれで実際に預言書を見てみたら分かるんですけれども、今学んでいるイザヤ書ですね。これは預言書全体がそうした内容を絶えず持っているわけです。で、イザヤ書においてもですね、そういうことが当然出てくるわけですね。で、イザヤ書のこれ初めの方からも出てくるんですが、イザヤ書の一番最後にも出てきますので、その最後のところをちょっと見ています。イザヤ書の66章の最後ですね、1170ページです。イザヤ書の66章の15節、1170ページ、ここにイザヤ書の最後においてもですね、主は火と共に来られると、怒りと憤りを持って、火と炎、必ず火を持ってと、このように3度もですね、この最後に主が人ともに来るんだと、そういうことを言ってですね、火というのはこれは悪を滅ぼし尽くすという意味の火なんですね。人間の中の悪だから、それがさまざまに外に働いて、盗みや傷つけあったり、自分自身のことを奪い合ったり、ですね、自分自身のために人のものを奪い合ったり、それが大きくなって戦争、みんなこれは悪がなさしめている。でもそういう悪は人間の努力や会議や学問では全くそれは解消できないから、だから神様ご自身が来て、その火の力でもって、神の火の力でもって、そういう悪そのものの力を滅ぼすのだと、そういう意味でこのイザヤ書の3号は3度も繰り返し火を持ってくるんだと。そしてそれで終わりではなくて、このイザヤ書の事実の終わり、66章22節にですね、新しい天と地が来るあるんだと、まあ、こういう形で、その後に、新しい天と地が来るということが言われておるんですね。それからその他にもいろいろありますが、ごく一部だけですね、そういう旧約聖書にも流れている大きな流れというのを知ってもらうためにありますが、あとですね、ヨエル書というのを見ていただきます。ヨエル書ですね、ヨエル書の4章新教訳で、言いますと、1426ページのヨエル書の4章の14とか17ですね。ここにですね、火の火が裁きの谷に近づく、太陽も月も暗くなり、星もその光を失うと、こういった表現をそのままイエス様も再臨の時の表現に用いられているのがわかります。そしてその4章、ヨエル書4章の17節ですね、15節、18節です。4章の18節に、 その日が来ると、だって、山々には葡萄酒が滴り、諸々の丘には土が流れ、ユダのすべての谷に水が流れ、泉が主の神殿から湧き出て、シキムの顔を潤すのだと。こういうふうに、あってですね、その日っていうのは悪の力が滅ぼされる。悪を悔い改めようとしない異邦の国々の人まで滅ぼされるというようなことも書いてあるわけなんですけども、こうしたことですね、このヨエル書っていうのは、この三章にですね、聖霊をすべての人に注ぐということで、使徒言行録のペンテコステですね、その予言をそのままここに出ている。その予言がここにあると。三章。ヨエル書の三章でですね。これはそのまま使徒言行録にも引用されていますが、息子、娘や老人や若者、いろんな人たちにも聖霊が注がれると。ということなんですね。こんなふうなことも、言われている。で、その日、っていう死の日の時にですね、この非常に大変なことも起こる一方では、この死の日っていうもののところにですね、この時に、聖霊が注がれると、そういったことも言われているわけです。そして、あと一つだけですね、最後に、旧約聖書の一番最後にあるマラキ書です。旧約聖書の一番最後にあるマラキ書を見ますと、1501ページです。19節ですね。マラキ書3章の19節、見よ、その日が来る。どのように燃える日だと。燃える日が来る。ここでもですね、悪の力が、最終的に滅ぼされる。それを火で焼くということで、さっきと同じように、どのように燃える火だというふうに、強調しているのでわかりますように、この死の火、この迫っている死の火というものの大きな特徴は、全人類の一番根本問題も大変な問題である、私たちを悩ます。元のあるその悪そのものがですね、最終的に決着がつけられる時なんだという、そこを非常に重点を置いているっていうのがよくわかるわけです。結局人間がさまざまな不幸、災い、そういうものを感じるのはその悪の力のせいなんですよね。悪の力を除かれたら、私たちはいろんな状況にあっても満たされるし、平安であり続けると。それを乱すのが自我欲とか物欲、金銭欲、そういう、もう崇められたいとかいう人間的な欲望、みんな悪から出てくるということですね。罪、心の中の悪を罪ということですけれども、けれどもそれで、この夜の三章の二節に、我が名を恐れるあなたたちの義の太陽が昇るというようなことで、非常に恐ろしいようにと言われているけど、ここでもですね、木の太陽が昇るんだと、その日には。これは実はキリストの予言にもなったわけです。はい、こういうふうにですね、僕、一部だけを見たんですけれども、このパウロが言っている時が迫っているという、この新約聖書の場合には、今度はですね、さらにこれが、キリストの再臨の時というふうになって受け取られているわけです。旧約聖書の死の日というその精神がですね、今度はさらにですね、キリストの再臨の時にこういった全てが起こるんだというふうに示されていったわけです。ですから、確かにこの主が再び来られるということ、このことはなかなかピンとこないというふうなことでは一方であるんですけど、これはなぜかというと、主の霊が私たちに注がれるとですね、そうしたことを本当にこのように間近いのだと いう実感を持つことができるということなんですね。死の霊は全てのことを教えると言われている通りです。何でもですね、神様の一番本質である、霊的な本質である聖なる霊、聖霊が与えられると与えられないとでは全く違って見えてくるということなんですね。聖霊を与えられることで死んだら終わりでないと、あるいはいろんな不都合のことや苦しいことが起こっても、その聖霊がこれは単に苦しめるためだけでないと、その苦しみを通ってさらに良きことをですね、何か良きことを知らせるためにあるんだというふうに聖霊様が教えてくださる。毎日見ている何の変化もないような単調なこういう青空にしてもですね、曇り白い雲にしても遠くの山々にしても聖霊様を促すと、そこからも新たなメッセージを汲み取ることができるというようなことなんですね。万事そういうふうに死ということすらも全く新たに見えてくると、あるいは生き生きして元気で働いていると言っても、このエペソで言われているように、実は霊的に見たら死んでると同じだと、自分も罪も知らないで、神の愛も知らない、自分の願い願望欲望だけで生きているのは死んでると同じだというぐらいにですね、全く異なることになるわけです。そういう意味でこの世のもう時ですね、定められた時が迫っている、近いのだという感覚は、学問とか普通の施策判断経験からではそういうのは出てこないわけです。聖霊が注がれた人にはですね、何かこういう本当にそういうものが本当に近いのだという実感を与えるということなんですね。で、そして私たちは現状にとどまっているように見えながらですね、最後のところにあるように35節であるように、主に仕えると、対主に仕える心があったらばですね、霊的には常に前進をしている、外側の面ではですね、少しも変化してないように見えても、主に仕える、主と結びつかなければ主に仕える心も起こらないわけですけども、主にあるならば、私たちは絶えず変えられていく。主にあったら日々新しくなる。肉なる、素となる体は古びるけれども、内なるものは日々新しくされていく。ということなんですね。そういうことで、主に結びついておったら、現状にとどまろうとってもとどまらない。絶えず霊的には御国へと導かれて前進していくということになるわけです。今日のところは、そういったことを特にですね、私たちは思って、現在の私たちにおいてもこの死の日が近いということをいつも覚えていきたいわけです。で、この到来とか出現ということ、これはラテン語から来た言葉ですね。アド・ベニールと。アドは何々の方向に、ベニールは来るです。だから英語ではそれアドベントということになっています。英語になるとアドベントですが、だから何々の方向に来るということなので、このアドベントは到来。例えば、ごく普通にですね、王が到来したと。まあ、そんな意味にも使われるんですね。それから、来て現れるということですが、出現という意味にも使われるんです。ですから、このアドベントという言葉はですね、クリスマス前の4回の日曜を含む、クリス前の、だから12月は、もう、2日から、アドベントということになるわけです。これは、主のこの場合は出現、到来ですね。イエス様が生まれたということですが、私たちに霊的イエス様が再び到来、生まれてくださると、まあ、そういった意味でですね、いうわけです。主がこの世に到来したということだけれども、到来したということを記念するんだけれども、一方では霊的に復活されたイエス様は私たちのうちに新たに来てくださると、あるいは生まれると。そして、再臨のイエス様も来てくださると。それが、いわゆる再臨ということも、再臨もアドベントというんですね。ですから、キリスト教のアメリカで起こった教派、セブンスデーアドベンティストというのは、セブンスデー第7日土曜日を安息日として、ユダヤ教のように守って、アドベント、再臨を重んじるという教派なんですね、アドベント。 このだから今12月でも来らしからアドベントということですけれども、こういうふうに死が近づいておるというのはクリスマスの時だけではなくて、絶えず私たちも持っていたい、そのように神様は私たちにそれこそ近づいてですね、そのようにそういう気持ちを、緊張した気持ちを持たせてほしいと思うんです。ですから新約聖書の一番最後にもそのことが出ておるわけです。新約聖書の一番最後見てみますと、これは今までにも何度となく見てきたところと思います。一番最後ですから480ページです。そこの最後にですね、二十節を見たら、しかり私はすぐに来るということですね。これ、しかり明かしするというのは、この16節を受けていっているんですね。私、イエスなる私は使いを使わし、諸教会のために以上のことをあなた方に明かした。この黙示録のすべての内容は、霊的に復活したイエスご自身が証しを、証言をしたのだと。私は明けの明星だと言ってですね、この輝かしい金星が今も見えるわけですね。深夜にはですね、深夜の明星と言われる木星が今ちょうどですね、真上の方に輝いています。今朝はちょっと早く目が覚めたので外に出ますと、3時頃でも非常にちょっと天井よりか右のところにですね、非常に強い光の木星が、オーシアのアルデバランとかオリオン座が少し南の方に輝いておりましたが、深夜の明星でも、ここに言ったのはもちろん金星、明けの明星ですね。で、この最後に二十節、私はすぐに来ると。そしてそれに応えて信徒の方も主イエスを来てくださいと、そして全ての悪を滅ぼして本当の良きものだけにしてください、新しい天と地にしてくださいという願いが私たちの日々の願いだということなんですね。パウロはそういう願いを持ちつつ、具体的なこの在り方、当時いろいろ問題になっていた結婚とかそういう問題に対処する、こうするべきだと言っているわけです。ですからこのことそのものに関してはですね、やもめでもこうした対象でもない人にとっては直接関心のないようなことですけど、その背後にあるそのバックとなっているこの死の日が近い、すぐに来てくださいという切実な願いはいつも私たち全ての人に当てはまると。そしてそれがイエス様の祈り、死の祈り、御国を来たらしてたまえ、これは神様のご支配ですね。この御国を来たらしたまえというのはですね、この世に来てください、再臨の主様来て全てのご支配をそこで完全に成し遂げてくださいという願いに通じるわけです。今の私たちの日々の生活においても、神様のご支配、御国を来たらしてください、そしたら全ての問題は解決します。この世界全体にも御国を来たらしてください、そして新しい天地にしてくださいと、そういう願いを持って生きていきたいと願うわけです。はい、以上です。